笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる。皆さんこんにちは、笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、パーソナリティのいくちゃんこと岸本いくおです。この番組は100年先につながる人育てを合言葉に、ある時は人材育成コーチ、またある時は研修トレーナーとして日々全国を飛び回る私岸本いくおが、毎回素敵なゲストとともにお送りする人生を生き生きと笑顔で生きるための運気をつかむ番組です。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たるは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は大阪本社スタジオにてお送りいたします。皆さんこんにちは、人材育成コーチいくちゃんこと岸本いくおです。お昼のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ、秋も深まってまいりましたね。皆さんどんな日々をお過ごしでしょうかね。私のですね、岸本いくお、近況報告、1分間近況報告といたしましてはですね、この、来月11月でございます。名古屋の方でですね、私が推進している旗振り役に申しさせていただいております SDGs、持続可能な開発、目標と、夢を描くドリームマップのですね、コラボ、講座というのが、開催されますね。またですね、11月は、NPO 法人ハロードリーム実行委員会の、制定する夢月でございます。みんなで夢を語ろうよという一月にしていきたいなわけですけれどもね、11月1日は夢の日イベントが全国各地で開催されることに合わせまして、私もですね、11月、全国各地でですね、このですね、夢の日イベントを開催しようというふうに思っております。日付はですね、ぜひ NPO 法人ハロードリーム、実行委員会、このカタカナでですね、ハロードリームで検索していただきたいなというふうに思っております。またですね、11月は11月4日ですね、月曜日祝日でございます。これは岡山県岡山市ですね、ウォン・ウィンツァンさんのですね、ピアノコンサートが開催されますので、こちらの方もですね、私、サポートさせていただいておりますので、この日は岡山に行きますよということですね。そしてですね、11月末はですね、私は今度は郷里ふるさと鳥取の方に戻りまして、鳥取県鳥取市かな、11月の19日ですね、お寺で SDGs ということで、日蓮宗のですね、お坊様方への、研修が入っているということでございます。まあ、詳しい活動内容はですね、インターネットで検索していただきたいなというふうに思っております。株式会社、100年人、またはですね、ひらがなで岸本いくお、両方ですね、検索していただけたらなというふうに思っておりますので、ぜひぜひアクセスしてみてください。さあ、私のですね、情報はここまでにいたしまして、今日もですね、素敵なゲストに来ていただいておりますので、早速ゲストのコーナーに移ってまいりましょう。2週続けてのゲストでございます。人材育成を主とした企業研修をされていらっしゃいます、多様性代表の吉武優子さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、2週続けてですね。
はい、ありがとうございます。
はい、もうね、前回、聞いて、くださった皆さんはですね、この多様性の話ですね、ダイバーシティでございますけれども、多くの、太陽のような、用途、そして、キラキラ光るお星様の星で、どんな時でもですね、いろんな輝き方があるんだという話で、この多様性というですね、野望を掲げていらっしゃるという話だったんですけれどもね、さあ、今回のね、この引き続きの番組で、またですね、吉武さんに、登場させて、していただきたいというふうに思っております。はい、さあ、いろんな研修されてらっしゃるっていうふうに聞いたんですけれどもね、結構吉武さんの 研修ってすごい特徴があるみたいで、はい、ありがとうございます、ね、はい、何やってるんですか？
そうですね、まああのうん、その研修内容テーマにもよるんですけれども、はいはいはい、まあ、クライアントさんにご了承いただければ、例えばこんなのどうですかで、絵本を使ったりですね、企業研修で、
絵本ですか、
はい、
絵本を使っての企業研修で何やるの、
まあ、ダイバーシティというか、まあ、多様性に気づくというか多様性に関するテーマの場合でしたら、うん、私がよく使う絵本にですね、
はい、
リンゴを食べたい、リンゴが食べたいネズミくんっていうね、大好きな絵本がありまして、
リンゴを食べたいネズミ、
リンゴが食べたい、がやったと思いますね、
リンゴが食べたいネズミくん、なるほど、
はい、で、あまり詳しくはその絵本の内容をお話しできないんですけれども、
はい、
ネズミくんが、ちっちゃいかわいいネズミくんがですね、リンゴの木を眺めているんですよね、リンゴ多分取りたいな食べたいなと思ってるんですよ、そこにいろんな動物がやってきて、ね、空を飛べる動物がやってきたり、
うん、
木登りができる動物がやってきたり、
お、なるほど、
鼻が長い動物がやってきたり、首が長い動物がやってきて、みんな一つずつ取っていくんですよ。
なるほど。
で、僕は取れないなってずっと眺めていたところに、アシカくんがやってきて、
アシカ
くんに聞くんですね。
はいはい。
アシカくんに空飛んだり木登りしたりそういうことできる、って聞いたら、僕にはできないなって言って、でも、これならできるよって言って、ネズミくんをくるんと回して木の上に乗っけたら、ネズミくんがね、リンゴ2個残ってたんですよ、ラスに、
ラスト2個、
2つ取って、下降りてくるんですよ。
なるほど。
で、私ね、ここでね、自分の分1個じゃなくって、2個取ったネズミくんかっこいいなと思ってですね、私は、いいなと思って、でもここで感じることは、皆さん一人一人違うんですよね。
そうですね、
中には、そんなの頼めばいいや、僕のも取って、
はいはいはいはい、
っていう人もいれば、声をかけたアシカくん優しいねっていう人もいれば、一冊の絵本からみんな感じ取ることがいろいろ違っていて、まあ、これが多様性だなと、
なるほどね、
ね、一つの出来事があったとしても感じ方は人それぞれだし、考え方も違うし、それらをお互い認め合っていくっていうのが多様性を認め合うことだし、でどんなことができるっていうのも人それぞれ違うじゃないですか。
そうですね。
だからそういう自分ができることを生かしていく、っていうのも組織ですごく大事だし、っていうことを、絵本を使いながら、はい、やってます。
すごい、その研修の場がなんかすっごい優しい場になるのがね、もう見えたんだけれども、どんな感じになるんですか、それ。
そうですね、1回というか、結構、上の方は、その支店長っていうんですかね、その支社の中の支店長クラスの方も出席くださって、これって、子供向けの絵本って聞かれたんですよ。そうですよ、普通に絵本、図書館にもありますし、本屋さんにもありますよって言ったら、ボソッと一言、深いなでもこれは絵本が深い、もちろん絵本も深いのですが、その絵本を深いというふうに受け取ったその方が深いんですよ。
なるほどね、そうか、
はい、
つまり誰がその絵本を手に取るかによって、その深いメッセージを深く受け取れるところまで受け取れると。なるほど ね、
こう、解釈の仕方は人それぞれなので、そういうふうにその方は深く解釈しはったんだろうなっていう。
なるほど、すっごいいい研修になったんだろうな、
楽しかったし、絵本はね、子どものもの だけのものではないんですよね。大人もすごく楽しめるし、うんうんうん、あとね、うん、こう子供さんに絵本を読むお父さんお母さんにぜひお願いというか知っておいてほしいのが、うん
はい、
子供にずっと絵本読んで、うん、はいおしまいって言ったら、うんうん、もう一回って言うでしょ。
言う言う絶対言う
あれね、うん、なんで言うと思う、いくちゃん。
へー、なんかまだまだ聞きたいというか、うん、終わりこれで終わりたくないというか、
あこれで終わりたくないね、うん、そうそう、うん、私たちと大人と子供は絵本を読んでる時の脳の使い方が違うんですって、うん、
へえ、
うん、子供は絵本の中を冒険してるから、うん、
は
もう一回
もう一回冒険しに行きたいんだ。
そう、私たちは理解をしてるから一、うん、回理解したら満足、
もういいだろうと。
そう、あーはー、だからね、うん、ディズニーランドリピートする人いるでしょね
なるほどね、そうか
ね、それと同じことやから、うん、決して怒らずに、うん、もう読んだげたでしょ、うん、何回読んだら気が済むの同じ絵本ばっかりではなく
そんなこと言ってる親御さん結構多いような気がするぞ。
おいおい、うん、おいおい、うん、じゃなくてね、
なくてね、
そうそう、うん、ねえお母さんもね、うん、同じ店に何回もランチ行きたいやんみたいな、
そういうね、
ね、
う
ん
う
ん、あれは冒険というか、ね、それを体感しに行ってるんですよね。
なるほど、
ね、ここのこのランチはいくらで、うんはいはい、どんな材料で、うんうん、どんな味付けでっていうことを理解しに行ってるわけじゃないじゃないですか、うんうん、
ないないない、
うんうんうん、っていうの同じなんで、うん、そこを知って、うん、付き合って可能な限り付き合ってほしいな、決して怒らないであげてほしいなと思います。
なるほどですね、これねやっぱり吉武さんがね絵本セラピスト協会の絵本セラピストなわけですよ、うんはい、講師としてね、やっぱそれがやっぱり生きてるなっていうことですよね、
うんうんうんうん、
やっぱその絵本にかける思いってどういうとこだったの。
絵本にかける思いか、うん、正直に言うと、うん、日本メンタルヘルス協会っていう心理学の、
はいはいはい、江藤先生、
そうそう、うん、江藤先生のね、はい、あの学校があって、
はい、
でそこに、ま、それこそアクティブブレインがご縁で行くようになったんですよ。
あ、そこも修了されてらっしゃるの。
そうそうそうそう、
あ、そうだったんだ。
そうなんですよ、
知りませんでした。なるほどなるほど、はいはいはい、
そうそうそう、うん、まあ、なんとなくそういうのアクティブブレインの、うん、まあ、会長小田会長と江藤先生の対談があったんですけれども、はい、それに私は現場に行けなかった、はいはいはい、で江藤信之さんってどんな方だろうってネットで検索したら日本メンタルヘルス協会って出てきたので、
はいはい、
で1回体験行ったら、うん、江藤先生がおっしゃってたね、
うん、
周り見てみーと、
はい、
元気のない大人が多すぎる、
あ、
もっとね、
うん、
子供が、うん、あんな大人になりたいっていうような大人が増えないと、
うん、
元気にならなあかんのは大人や。
なるほど。
って言った時に、うん、ほんまや、
うんうんうん、
で通うようになって、
うん、
で研究コースまで行きました、
はい、
遅刻できません、
うんうん、
出たらレポート出してっていうのを繰り返してっていう中で、
そう
よね、
うん
うん、もう仕事も忙しい中、うんうん、あ、じゃあ次は絵本ですっていうね、
うん、
次回の予告があった時に、
うん、
絵本研究コースまで来て、まあまあ、この仕事で忙しい中絵本のために早く行って、
うん、
間に合うように会社を出てって背中でやって、もう超テンション低く
本当よね
行ったら、
うん、
絵本すごいやんって思って、もうこれね、あの企業内研修、うん、その時私自身が人事で、うんうん、ダイバーシティ推進室で、
うん、
まあ、あのそういう研修の企画とかってやるのも、うん、まあ、それなりにできた状態だったね、うん、これ会社でやったら面白いやろうなと、で、まあ、結局できなかったんですけど社内では、
そうなのね、
うんうん、で、うん、あ、自分絶対本セラピストっていう、まあ、資格取りたいというか、うん、もうそういうことができるようになりたいなっていうので、うん、在職中に、
うん、
はい、たっちゃんっていうのがその絵本の師匠なんですけれども、はい、岡田辰信さんですね、
はい、
うん、たっちゃんに、はい、いろいろ教えていただいて、
ああ、そうなんだ、
はい、このね多様性をこう感じるっていうのも本当に絵本の力っていうか、絵本を介してだと、
うん、
みんな気づいたこととか感じたことをそのままストレートに言っても、
うん、
否定し合わないんですよね、
うん、
うん、会社とかで何かこう自分が感じたこととか考えてることをポロッと言うと、
うん、
上司とか、うん、あるいは周りの方がはあ、それちゃうやろとかね、
うん、
怒りがちなんですけど、
うん、
不思議と許容し合えるっていうので、 多様性を認め合えるっていう、うん、そういう時間が作れるので、はい、
なるほど、
私の中ではやっていきたいことの一つですね。
はい、
うん、
ということで、このままですね、番組は後半に、進みたいと思います。
はい、
笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、番組の後半戦でございますね。今日もですね、2週続けてございますね、人材育成を主とした企業研修をされていらっしゃいます多様性代表の吉武優子さんにお越しいただいております。
はい、
さあ、絵本との出会い、まあね、今一つね、あのおすすめの本を紹介していただいたわけですけれども、このですね、リンゴが食べたいネズミくん以外にも、うん、たくさんいい絵本をね、はい、知ってらっしゃると思うんですけどね、なんかこれ一つ皆さんに紹介したいよなっていうのなんかないかなと思いましてね、これリスナーのみんなに聞かせたいよな、読み聞かせしたいよなとかね、うん、私が言いたい多様性じゃないかもしれんけれども、うん、これよねっていうのなんかないですか。
私が大好きなのは、
はい、
もっと大きな大砲をっていう絵本がありまして、
おうおうおう、
キツネと王様の馬鹿し合いなんですよね。
へえ、
うんうん、王様が大きな大砲を作って、
うん、
ズドンって撃とうとしたら、
うんうん、
川を挟んで向こう岸にいる狐が、
うん、
まあ、狐の魔法で、
うん、
それよりももっと大きな大砲を作るんですよね。ならばというので、うん、さらにそれよりももっと大きな大砲をっていうので、うん、どんどんどんどん果てしなく大きな大砲を作り続けるんですけれども、
うん、
プシュってそのね、
うん、
狐の魔法が解けて、あ、大砲じゃなかったんだってなった時に、
うん、
なんて王様もね、自分もアホなことやってたんだろうっていうので、
うん、
それまで作った大砲にお湯を張って、うん、みんなでのんびり温泉に浸かるみたいな。
へ
ー、これね、なんか今のね、それこそ各国がね、
そうね、
うん、関税を上げりゃこっちも上げ、うん、はいはい、みたいなこととか、
うんうんうん、
ね、向こうがこう出るならうちもこう出るっていうね、うんうん、
この二国間対立みたいな話ですよね。
うん、うんうん、本当にこの絵本そのままだなと思って。
なるほど、
うん、
これでもね、政治分野でね、うん、こうね、議員秘書として活躍されてた経験があるからこそ、はい、やっぱそれの説得力もあるし、その視点は強いのこうね、なんか説得力こうガッと入ってくるものがあるなっていう感じがしますね。
そう、うん、それもあるかもしれないですね、
うん、これ例えばこうお互いのバカし合いね、まあ、その大きな話で捉えたらそういう風になりますけれども、はい、例えばこう小さな、この日々の生活の中での話とかもね、
うん、
こういった小さないがみ合いとか、うん、意地の張り合いとかあるじゃないですか、
う
ん、そんなところかな。
そうですね、うん、ね、なんかこっちから挨拶したけど、
うん、
何かがあってその相手から挨拶してもらえなかった、
はい、
ならばもうこっちからは絶対話しかけへんとかねいやいやいやいや、何か、ね、聞こえてなかったかもしれないし、
うんうんうん、
なんかね、考え事とか悩み事とかで、
うん、
ちょっと大変でこっちまで気回らなかっただけかもしれないし、
うん、
でなんかこうお互いがギスギスしていくじゃなくて、お互いのウィンウィン、
うん、
本当にいい関係を作っていくっていうことを考えると、もっといい職場にもなるし、いい社会にもなるんじゃないかなって。
なるほど、うん、なんかそこは吉武さんのこの研修の中にね、そういったこのご自身の在り方がこうにじみ出るんだろうなっていうのを今感じましたね。この吉武さんね、この多様性、ね、多くのこの陽のね、太陽の陽と、
はい、
星のようにこうキラキラ光っていく多様性、うん、ダイバーシティなんですけれども、うん、これからどんなふうに未来を作られていきたいのかなと、これからの話をちょっと聞いてみようというふうに思うんですけれども、
そうですね、まあ、未来を作る、そうだな、どこまで、クリアに自分の中で描けてるかっていうと、
うん、
そこまでクリアじゃないというところが正直なところなんですけれども、
うん、
ただやはり女性も輝ける、
うん、
社会
女性も輝ける世界。
そうそうそう、うん、そうそう、なんかね、うん、こう女性活躍とかってやると男性陣からなんか女性優遇とかっていうね、うん、声も上がり、うん、
上がる、
ね、上がることもあるんですよね。
本当ですね。
だけれどもそんなだから女性だけじゃない、女性も働きやすい社会にする、会社にするってことは男性も働きやすくなるでしょうと、っていうことをね、やはりそれ大事だなと思ってて、
うん、
で女性がどうやれば活躍できるんだろう、まあ、そもそも活躍って何なんですよね。
うん、なるほど。
うん、どういう状態を活躍してるっていうんだろう、うん、中にはやはり出世というか、うん、ね、どんどんどんどん職位が上がっていくことを活躍って思う女性もいるかもしれないし、でも中にはこう決められたことを正しく早く確実にやることを私は活躍って定義付けたいっていう人もいると思うし、
なるほど、
今はね、その60が定年と決められたわけでもなく、60が65になり、65が70になり、やがては70が75、ね、でもその一方で、早期で定年退職、ね、もう50になったらとか45になったらっていうので、自分で自ら選んで新しい人生をっていう選択肢もあるんで、そういうのを自分で決めて、自分なりに活躍できるというか、
自分で決めて、自分で活躍できる、
自分なりに活躍できる、
なるほどね、
そういう方が増えるといいんじゃないかなと思ってるんですよね。
なるほどね。
特にこれから、ね、人生100年時代ってなると、
はい、
80、90、100、ね、会社を辞めてから60で退職したとして、90歳で30年ですよね。ねえ、
本当だ本当だ。
70歳で退職しても20年あるんですよ。
すごいね、
90歳でも、
ねえ、その20年ぼーって過ごすの、
そう、ね、どうやって過ごすのでしょう。
本当です ね、
ね、せっかく、ね、こう生きるっていうね、このチャンスというかご縁というか、をいただいたならば、やはり良かったな、どんな人生かっていうのは、その人その人で良かったっていうのは定義も違うと思うし、やっぱりその人なりに、あ、良かったなと思って、はい、ね、現世を終わる、閉じていくっていうのが今私が考える幸せかなって思うんですよね。
なるほどね。いや、そんな未来をね、こう思いが描かれているいらっしゃるわけなんですけれども、実際これが思い描けなかった苦しい時代もあったと思うんですよ、はい、そのね、独立する直前の話とかね、どんな状況だったんですか、その頃っては
、個人的には、出世は興味なかったんですよね、偉くなるということに。
あ、そう、
管理職に、こういうと偉そうに聞こえるかもしれないんですけど、なってもいい、なってもいいけど、なりたいわけじゃない。
なるほどね。
でもそれをやっぱりね、相入れない上司とかだと、まあ、向上心がないというかね、というように、それな、まあ、判断ジャッジされたとかっていうのもありますし、まあ、あとはやりたいことがあって会社を辞めました。まあ、縁あって議員秘書をやらないかって言われて、でその方がたまたま女性活躍とかのね、担当大臣をされたこともあったので、じゃあ会ってみたいと。
あ、なるほど。
政治の世界には興味ないけど、女性活躍推進法ってなんでできたんだろう、次世代育成支援対策推進法、もうそう正直、でくるみマークを取るためにというとあれなんですけれども、やはり数値目標があって、数字追いかけて、本当に社風変わるんかなこれで、でもちろんそういう目標があることで社風変わることもあるんですけれども、でも目標値があることで数字を追いかけるだけになってしまうってこともあるんですよね。
なるほどね。
そういうことが分かった上で、次世代育成支援対策推進法によく似た、女性活躍推進法というものを法案成立させたのかどうなのか、そのあたりを知りたくてお会いしたら、よろしくねって言われて拍手してしまった
よろしくねって、簡単、早かったね。
もう握手してもだ。で、まあまあ、もちろん自分も全く嫌ではなかったんですよ、
なるほど。
でお世話になったら、なぜか話の行き違いで、 や今までやってた研修とかセミナーは、うん、もう一切年明けたらやらないようにみたいになって、
おららら、
うん、いやそれ話し私の中では話しちゃうよなって、あれはだいぶ悩みましたね、
う
ん、
あそうですか、
やりたいことがあって会社辞めてね、うん、まあ、会社辞めるのもまあまあ一大決心だったんで、うん、
ですよね、
まあ、うん、でもやっぱりこうなんていうのかな、うん、その人にとってはそれは許されなかったんでしょうね、うん、
なるほどね、
うん、まあでも同じ国会議員でも次の代議士は、うん、まあ、好きなようにやってでみたいな感じで、うん、そういう女性を応援するというか子育てとかにも興味あったんで、代議士と子育てを語る会ってね、
面白い、
某選挙区、まあ、その選挙区内で、うんうんうん、学童をやってる方々に声かけて、大議士呼ぶから、
うん、
2,30 人集まって、うん、子育てを語る会しませんかって言ったら、おーやろうやろうって言って
早い、
はい、私もね、うん、他にも声かけたし、うん、その方々もいろんな方に声かけてくださって、
う
ん、
なるほど、
大議士呼んで、うん、であのグループ5人ぐらいのグループを4つか5つ作って、うん、で、まあ、ワークっていうかね、一応課題、課題っていうか議題、はい、設定して、それについてみんながいろいろ喋る中に大議士にも入ってもらって、
おーすごい、
ね、もうみんなね、うん、もうね、うん、やっぱり女性陣はね、
うん、
いらん気遣いなくもうポンポン言いたいこと言うからね、聞いてて楽しかったですね
いいですね、
うん、ね、
なるほど、うん、いや本当にね、やっぱそこにやっぱこの女性も活躍できるっていうね、
はい、
で言われた活躍とは自分で決めて自分なりに活躍できる活動できるって言われたんでね、うん、だからそれができない時は本当しんどかったんだろうな、
そうですよね、うん、なんていうかやっぱり、うん、まあ、組織の一員なので、うん、決められたことはもちろんやるし、うん、
なるほど、
目標値はクリアしていくけれども、うんうんうんうん、それと自分の思いが合致しない時っていうのはしんどいですよ ね、うん、
なるほどね、
組織の一員としての責任は果たすけれども、うんうん、自分の人生の責任を果たせてないって感じかな、うん、
なるほどね、
うん、
さあ番組はですねこのままエンディングまでですね吉武さんに残っていただきたいと思います。もうエンディングのお時間となりましたね、
はい、
早かった
早い、
はい、ということでですね2週にわたりまして人材育成を主とした企業研修をされていらっしゃいます多様性代表の吉武優子さんにですね、お越しいただきましたありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後にですね、このね、番組聞いてくださってるリスナーさんがたくさんいらっしゃいますんで、ぜひですね最後に、吉武さんから大事なメッセージ聞いてみたいと思います。
はい、はい、そうですね、人生は長いけれどもすぐあっという間かもしれませんし、あっという間だと思っているけれども長いかもしれません。もうそれはね、お一人お一人の生き方なんじゃないかなと思います。ぜひね、ご自身が思う人生を切り開いていってもらいたいなと思います。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
やっぱ多様性なんですね、そこがね、
はい、
そここそが多様性なんだなっていうのを最後まで痛感させていただきました。
はい、
ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は大阪本社スタジオからお送りしております。笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、そろそろお開きのお時間となりました。皆さんとはまた金曜日のお昼12時30分にお耳にかかりましょう。本日のお相手は人材育成コーチいくちゃんこと岸本育夫と
吉武優子
でした。それではまた来週、ありがとうございました。
ありがとうございました。
吉武さんまた来てね、ありがとうございました。
バイバイ。
Thank you.